深夜喫茶、見えない交渉。俺は昔、24時間営業の喫茶店でバイトをしていたんだが、その店では本当にいろんなことがあったんだ。数えきれないくらい。今からその一部を話したいと思う。よければ最後まで付き合ってくれ。季節は蒸し暑い空気がのしかかってくる、そんな夏に移り変わろうとしていた時のこと。どちらかというと夜行性の俺は、夜11時から朝方7時までの深夜帯のシフトで働いていた。昼間の喫茶店と違って、深夜の喫茶店はとにかく変な客が多い。独り言をブツブツつぶやいたかと思えば、急に大きな声を出したり、暖かい時期なのにロングコートを着て入店したかと思えば、注文を取りに行くとなぜかコートの中は下着一枚だったりとか、とにかくまあ変な輩が多いのだ。いや、もしかしたらこの店だけなのかもしれないが、そんな店に今日もまた変な客が一人現れた。時刻は深夜2時。窓側の席に座った赤いワンピースを着た20代の女性だ。入店した時は普通の若い女性だったのだが、1時間ぐらいしていきなりその場で立ち上がったり座ったりを繰り返し、落ち着いたかと思えば今度は突然ガタガタとその場で激しく震え出した。さすがに怖いので店長に連絡すると、鎖かな、だったらやばいよね、面倒だなと寝ぼけた声を発し、後でかけ直すよと言ってからすでに1時間が経過している。絶対寝てるだろこいつと悪態をつきつつ、厨房にいる相方に相談してみたものの、
僕女の子と話すの苦手なんだよね。だいたいほら、人と話すのが億劫で厨房メインでやってるわけでさ。
そこまで話している最中に、もう結構ですと俺は冷たく言い放って厨房を出てきた。さてどうしたものか、とりあえず一度話を聞いてみるか、大丈夫ですかと。それでもし大丈夫じゃありませんと言われたら、 OK レッツゴーポリスと言って110番だ。俺は自分に言い聞かせるようにして、一応オーダーキーを持って女性の元に向かった。大丈夫とそこまで言いかけた時だった。泣いている？もしかして失恋でもしたのだろうか。だとしたらなんだかかわいそうだ。俺はなんとなく申し訳ない気持ちになり、無言のままその場を立ち去ろうとした。が、
助けて。私、人を殺さないといけない。ナイフください。ナイフを。
そう言って女性はこちらに振り向く。俺は思わずその顔にぎょっとして顔をこわばらせた。女性の目は大きく見開かれ、真っ赤に充血していた。尋常じゃない汗のせいでメイクが剥がれ、顔は無残にもぐちゃぐちゃ。
殺さなきゃ。ここ殺す。
女性がなおもうめくように言う。全身の肌が泡立つのを感じ、俺は急いでその場からカウンターまで引き返した。 OK ポリス、 俺は迷いなくスマホをポケットから取り出し、おぼつかない指で110番と打ち込んだ。がその時、
ちょっと待ってください。
声の方に振り向くと、いつの間にかカウンターの隅に幼い顔立ちの女の子が座っていた。見覚えのある顔、それもそのはず、この子はうちの常連さんだ。しかも深夜帯の常連客。毎日毎晩決まった時間に現れては、店内の隅の方で何やらノート PC で作業をしている。見た感じは幼いが、よく見ると美人だ。ちょっと大きな眼鏡もどことなく似合っている。名前は知らないが、いつも頼む飲み物がメロンソーダなので、バイト仲間の間ではメロンちゃんと呼ばれている。その常連客であるメロンちゃんが、なぜかいつも陣取っている席を移動してカウンターに座っていた。待てってどういうことですか？スマホを耳から離し、俺はメロンちゃんに聞き返した。
警察に電話するのはやめた方がいいです。多分解決しないから。
そう言うとメロンちゃんは席を立ち、窓側の席にいる女性の方へと無言のまま歩き出す。その後ろ姿を呆然としながら見送っていると、窓側から先ほどの女性の泣き声が響いてきた。というか泣き声はどんどんひどくなり、もはやおえつのようになっている。助けを求めるようにして厨房に目を向けたが、相方は耳にイヤホンをはめ音楽を聴いているのか、こちらには見向きもしない。
あの野郎。
陽気に肩を揺らしている相方をにらみつけ、仕方なく俺も女性のもとへ向かうことにした。メロンちゃんの背後から声をかけるも無視された。仕方なく黙ってついていくと、メロンちゃんは女性のもとにたどり着き、おもむろに席に腰をかけた。
あれ？向かいの席じゃないのか？
俺はてっきりメロンちゃんは女性の向かい側に座るのかと思っていた。しかしそこには座らず、なぜか女性の隣に座ったのだ。メロンちゃんがゆっくりと口を開く。
何をされてるんですか？
やんわりとした口調で語りかけるメロンちゃんだったが、女性は何を答えるわけでもなく、ただおえつのような泣き声を漏らすだけ。
なぜそんなことを？
メロンちゃんが独り言のように続ける。うん？ちょっと待て、その質問はおかしくないか？女性は何も答えていない。なのになぜそんなことをってなんだ？もしかして俺に聞こえないくらい小さな声で話しているとか？俺は距離を縮めるようにテーブルに近づき、聞き耳を立ててみた。
なるほど。確かに外にはたくさんの人が行き交ってますね。朝になればこの倍くらいはいるのかな。
え？今度は妙な受け答え。それに女性は間違いなく何も喋ってはいない。一体何なんだこの会話は。だんだんとイライラしてくる。思わず小さくため息をつき、窓に映る自分に目をやった。その時、窓ガラスに一瞬だが何かうっすらとしたものが映ったように見えた。 メロンちゃんたちの向かい側の席。当然誰も座っていないので、窓ガラスに何か映るなんてことはない。
車のライトか。
目を凝らし、もう一度窓ガラスに目をやる。視界がぼんやりとにじみ、白い何かが窓にちらりと映り込んだ。いや違う、なんだこれ。目がどうとかじゃない。窓ガラスに映る白い何かがじんわりとうごめいているように見えるのだ。それはやがて人型をかたどり、白いワンピースの女性の姿へと変貌し始め、
うわ！
思わず叫び声を上げると、俺はその場で転げそうになった。
なんだ今のは。
目を凝らし、もう一度窓に目をやる。変なものは映っていない。
錯覚？
目をこすり二度見するが、やはりそこには何もない。見間違いかと思い二人に視線を戻すと、メロンちゃんが俺を白い目で見つめていた。慌てて姿勢を正し、咳払いを一つすると、メロンちゃんは再び女性の方に向き直った。
ではどうしてもダメですか。
またもや脈絡もない発言。もはや理解不可能だ。突っ込む気にもならない。
あの、
声に振り向くと、メロンちゃんの視線は俺に向けられていた。どうやら俺にかけた声のようだ。
え？あ、はい。
間の抜けた声で返事を返すと、メロンちゃんは少しうつむきながら口を開いた。
どうも交渉には応じてくれないようです。
交渉？何を言ってるんだこの子は。なんだか女性とメロンちゃんが同類に見えてくる。ひょっとして二人はグルで俺を騙そうとしているんじゃないか。いや、もしそうだとしてもなぜそんなこと。そう思いながらも俺は考えるのをやめた。これ以上余計なことを考えると頭がパンクしそうだからだ。今はこの置かれた状況を早く脱せればいい。ただそれだけだ。
この子は諦めてもいいそうですが、それ以上はダメだそうです。どうしますか。この子だけでも解放してもらいますか。店はそれで落ち着くと思いますけど。
諦める？それ以上はダメ？正直どれも意味がわからないが、一つだけ理解できることがある。店はそれで落ち着く。この一言で俺はかなり安堵した。店が落ち着くならそれが一番。というより、早くこの二人から俺自身が解放されたい。
よくわかりませんが、それでお願いします。
藁にもすがる気持ちで頭を下げる。するとメロンちゃんは顔色一つ変えず、無表情なまま、
わかりました
と一言だけつぶやいて、何やら窓の外を指差し始めた。
おいおい、また何か始めたぞ。
思わず肩を落としてこの状況を見守ると、窓の外、通りすがる通行人が指を刺されたことに対して、怪訝そうな顔をしながら店内に目を向けてきた。俺はすぐにその通行人に何度も頭を下げ、そのままメロンちゃんをにらみつける。もはや営業妨害レベルだろう。だが次の瞬間、 うわーんと突然の泣き声に俺は思わず目を見開いた。さっきの若い女性だ。だが今までのような何か取り憑かれたような泣き声ではない。するとメロンちゃんはそんな女性を抱き寄せるようにし、頭に手を置きやんわりと撫で始めた。撫でる手の動きに合わせ女性の泣き声も次第に落ち着きを見せてくる。
タクシーを呼んであげてください。この子はもう大丈夫ですから。
メロンちゃんはこちらに振り向くわけでもなくそう言って再び女性の頭を優しく撫で始めた。ま、はい。俺は短く返事を返すと急いでタクシー会社に電話し、店の外で待機することにした。何はともあれこれでようやく解放される。浮き足立つ思いで待っていると、ほどなくして一台のタクシーが店の前にやってきた。俺はタクシーに待ってもらうようお願いし、店内に戻り、女性に肩を貸す格好で車の中まで案内した。
酔っ払いですか
と迷惑そうな顔で運転手に言われたが、
失恋したみたいなんでそっとしといてやって
と言っておいた。この際嘘も方便だろう。女性を乗せて動き出すタクシーを見送った俺は、ようやく解放された思いからその場で大きく背伸びをした。
ようやく解放された。
さてと、そう言いながら店内に戻るとメロンちゃんがちょうど帰宅の準備をしていた。
もう帰るんですか？まだお礼もできていないのに。
俺が声をかけると、
店員さん、帰りは歩きですか？
とメロンちゃんは聞き返してきた。
またもや意味不明な質問。この子はまともな日常会話ができないのか。そう思ったが、一応助けてもらったのだから存在な受け答えはできないと思い、俺は気にせず返事を返すことにした。
いえ、バイクですけど。
そう、電車じゃないんだ。ならいいか。
メロンちゃんはそう言ってから代金をカウンターに置いて、頭をペコリと下げてからそそくさと店を出ていった。代金に目をやると料金はぴったしだった。その後何事もなく業務を終えた俺は、昼勤のやつらに引き継ぎをし、そのまま店を後にした。店長に嫌味の一つでも言ってやろうかと思ったが、やめておいた。
疲れた。とにかく疲れた。もはやその一言に尽きる。
俺はバイクに乗りアパートに帰宅した後、ベッドに倒れ込むようにして爆睡した。どれくらい経っただろうか。
ピーピピピ
というスマホの着信音に、俺は重たいまぶたをこすりながら目を覚ました。
はい。
寝ぼけた声で電話に出ると、
よかった、無事だったんだね。
あまりの大声に思わずスマホを耳から離す。店長だ。いきなりなんだ。それに無事って何が。再びスマホを耳に当て口を開く。
何ですか無事って。
あれ知らないのかい。
まあ寝てたんなら仕方ないけど、駅の方で通り魔事件があったんだよ。ちょうど君の帰宅時間とかぶってたから気になってね。
通り魔事件。
俺は聞き返すと急いでテレビをつけた。何度かチャンネルを変えると、 やがて緊急生放送と書かれたテロップ画面を見つけることができた。喫茶店から近い見慣れた〇〇駅をバックに、一人の報道記者らしき男が青ざめた顔で必死にリポートしている。この事件により計13名が重軽傷を負いました。被害者の方の安否が気遣われます。以上。突然カメラが動きを見せた。大勢の警察官が一人の男性を連行していく映像に切り替わる。ただいま容疑者が連行されて。新たなリポーターが実況を始めた。しかし次の瞬間、俺の手からスマホが滑り落ちた。通話口から何やら問いかける声がかすかに聞こえたが、もはやそれすらも耳に入ってこない。俺はその映像を見て愕然としてしまった。テレビ画面の中、連行されていく男性の顔に見覚えがあったからだ。忘れもしない。深夜、あの女性を説得していたメロンちゃんが窓の外を指さしていた時、通りかかった通行人。間違いない、あの男性だ。俺が頭を何度も下げたあの人だ。なんでこんな偶然があるのかと思ったその時、俺はふとメロンちゃんの言葉を思い出した。あの時確か俺にこう言った。帰りは歩きですか？電車じゃないんだ。ならいいかと。あれは何を意味していたんだ？言い知れぬ不安に突如襲われ、俺は怖くなり、いても立ってもいられなくなっていた。一体何が起こった？あの夜何があったんだ？必死に考えたがうまく頭が回らない。こうなったら会うしかない、メロンちゃんに。もう一度会って本人に確かめるしかない。俺はそう決心し、不安に押しつぶされそうになりながらも、その日の夜を待った。やがて出勤時間になった俺はいつものようにバイクで出勤し、メロンちゃんが入店する時間まで通常通り仕事をこなして待った。やがて時計の針が2本とも真上を指した時、店のドアベルが鳴った。見慣れた顔、気だるそうな瞳で入店する少女。腰まであるゆるりとした髪の毛をかき上げ、メロンちゃんがやってきた。ヘッドフォンを外し、背負っていたバッグを下ろすと、いつもの場所、いつもの席に着く。いらっしゃいませ。気の乗らない応対をしながら、俺はオーダーキーは持っていかず、あらかじめ用意したメロンソーダを持ってメロンちゃんの席に向かった。
メロンソ
ー、いつものように注文する彼女だが、言い終わる前に俺はメロンソーダをテーブルに置いた。昨日のお礼だよ。でだ、そのついでって言ったらなんだけど、あんたに一つ聞きたいことがある。ぶっきらぼうな物言いは百も承知だ。だけどなんとなくだが、俺はメロンちゃんにどこか漠然とした恐怖のようなものを感じていた。それがわかるまでは警戒を解くわけにはいかない。
聞きたいこと。ああ、ニュース見たんですね。
無表情のままメロンちゃんがぼそりと答える。ぼんやりとした瞳。なんでこの子はいつもこう気だるそうなんだ。まあいい、俺は余計なことは考えまいと頭を振って再びメロンちゃんに向き直る。ニュース？
じゃああんたやっぱり何か知ってるんだな。
俺はイライラしながらもメロンちゃんに聞いた。
ええ、まあ。
あんた昨日言ったよな、帰りは歩きかって。俺がバイクだって答えたら電車じゃないんだって。そしたらどうだ、俺のちょうど帰宅時間に〇〇駅で通り魔事件が起こった。しかも事件を起こしたのはあんたが昨日の深夜指を刺した窓の外にいた通行人の男だ。
あれはあなたがそうしろって言ったから。
お、俺が？あんた一体何を言ってるんだ。
私聞きましたよね、この子だけでも解放してもらえますかって。あなたにも見えたでしょ、少しだけだったみたいだけど、白いワンピースの女。
白いワンピース？何を？まさか。俺はハッとして息を呑んだ。あの時窓ガラスに映り込んだ得体の知れないもののことを言っているのか。
そんな、いや、あれは錯覚です。
だが俺はそこまで言って言葉に詰まってしまった。なぜあの時のことをメロンちゃんは知っている。確かに驚きはした、だが何を見たかは誰にも話していない。
正直驚きました、私以外にも見える人がいるんだって。とにかくあの白いワンピースの女性はどうしようもなかったんです。
どうしようもって何がだよ、何なんだよ。俺は思わず怒鳴り散らしていた。私以外にも見える、一体何が、目に見えない何かが存在するっていうのか。
だがメロンちゃんはそんな俺の怒鳴り声にも微動だにせず、ゆったりとした調子で口を開いた。
だってあの白いワンピースの女性、皆殺しにするって言ってたんですよ。私の横にいた女性を使って、私とあなた、厨房にいる人も、そして朝になったらこの店の前を通る幸せそうな顔をした人たちもみんな。
皆殺しって、そんな。
あの赤いワンピースの女性が店に連れてきちゃったみたいですね。この店とどまりやすい場所みたいだから。こういうのを霊道っていうのかな。
とどまりやすい霊道？さっきから何を言ってるんだこの子は。いや、それよりも、待ってくれ。じゃああの時この子は諦めてもいい、でもそれ以上はダメだって言った後、外の男を指さしたのは、あれは何だったんだ。
頭が麻痺していくような感覚、揺さぶられた心に悪夢のような恐怖が膨れ上がっていく。
はい、赤いワンピースの女性の代わりにあの人につくようにと。
そこまで聞いて俺は突然言うことを聞かなくなった足腰を支えられず、床にへたり込んでしまった。耳元にストローを鳴らす音が響いてくる。
おいしい、私とあなた共犯ですから。罪は一人より二人の方が軽いと思うんですよ。
そう言ってメロンちゃんは相変わらず気だるそうな顔でストローを口に含んだ。炭酸の泡がシュワシュワと音を立て、俺の目の前でパチパチと弾けながら消えていった。
以上、深夜喫茶見えない交渉という話でございました。